れてすみません。
日本語虎の巻。
はい、始まりました。日本語虎の巻、巻子です。
虎です。
このポッドキャストは高校生の虎と日本語教師の巻子とでお送りしています。
なんか
反対だったね。
逆だったね。まあ
いいでしょう。今回の放送はですね、昨日まで旅行に行ってたので、
はい、
あの収録が全く間に合いませんでした。日曜日、日本時間日曜日10には出せてると思うんですけど、いつもみたいに5時には出せません。
はい、
申し訳ありません。
申し訳ないです。
まあね、なんか2月実は休みがすごい多いんだけど、
うん、
なんか時間が合わないね。
そうね、
なんで取れなかったんだろうね。東京に行ってたりね。そうそうそう
そうそうそう
そうそうね、そういうことがあったりしてね、まあ、休みが多い分こう自由に旅行したりしているので、2月はちょっといろいろ遅れちゃってごめんなさい。
はい
はい。そんなわけで、この前、前回、前回かな、若者の恋愛事情でお風呂でちょっと盗み聞きしちゃったよってやつあったじゃん。
ああ、はいはいはいはい。
堂々と二股宣言してた子。
うんうん。
でその後さ、ほら東京、あなたが東京行ってる間にお母さんは一人でまた別の大きい銭湯に行ったのね。ちょっと若者率が高いところに行ってたのね。
うん。
そしたらさ、またさ会話聞こえてきちゃってさ、なんていうのかな、更衣室だからもう近いのね。もうで、なんだろう、なんか人が密集してるところで、なんかそんな発言せんでもいいじゃんって思うけど、若い子たちってもう夢中になってるから話してるのかな、
うん、
若い女の子たちがさ、大学生って言ってたな、うん、バイトでって言って、バイトしてて、なんかね、整形するって言ってた。
うん、まあまあまあ、あるあるなんじゃない、それは。
あ、そうなの。もうめっちゃ普通なのかなと思って、なんかもう一重を二重にするって言ってた。
もうめちゃめちゃあるあるじゃん。
そうなの。
だってみんなしてるよ。
めっちゃわかるじゃんそれって。
まあ、だけどもうみんな、そうわかるし、でも人気じゃん二重手術って。
安いのかな。もう昔っても結構覚悟がないと一重から二重にするってあれだったけど、それこそさ、その韓国の人たちってさ、韓国の美容って安いし、あと手術も安いし、まあ韓国のアイドルって大体顔変えてるじゃん。
うんうん。
まあだからそういうささっとやるのかなと思って。
まあそうなんだよね。でもなんか日本のさ、医療技術の向上とかでなんか手軽にできるようになったんじゃない、わかんないけど。
へえ。昔より。なんかそう、二重にするとか言ってて、
うん、
へえとか言って、でもなんか他の女の子二人は別にでもそんなことしなくても何々可愛いのにみたいな風に言ってるから。
あ、出たね。
でなんかパッと見、でもそんなに、なんかすれ違った時にすごいブサイクじゃないなみたいな感じだったし、基本陽キャみたいな感じだったから、
うん、
へーと思って、なんか何手術するんだと思って、何の手術、どんな、もう軽いね、ちょっとさ、なんか染み取るぐらいだったら友達とかも全然やってるけど、
うん、
二人にするのと思って、でそれ用にやっぱ腫れたりするから、なんか伊達メガネも買って、バイトとかでバレないようにするようにとかなんか言ってて、
うん、
でふーんと思って、でその時はっきりその子の顔見たんだけど、ああなるほどね、結構一重だなと思って、
うん、
まあでも陽キャでカバーできてるから別にすごいなんか本人気にするほどでもないのになって思ったけど、
ああなるほどね、
別に一重で普通の子もいるじゃんと思って。
別にね、
でもすごい可愛いってわけではないよ、でもなんか、まあ、コンプレックスなのかなと思って、と思って、なんかね、最近の若者の事情にびっくりしてみた、
うん、まあでもあるある悩みだよね、言って。
あ、そうなの。最近もさ、 YouTube の広告オフにしてるからさ、そういうの出てこないしさ。
え、プレミアムなの。
うん、大人だもん。
あ、そっか。
うん、もう一切出れません。だからなんかそういう何、脱毛のエステのとか、
うん、
そういうのとか一切出てこないからあんまり分かんない。そう、 普通なんだ。ね、制限したい。
いや、した。俺は別になんか別にいいよ。
満足。
なんか別になんかそんな今は別にしたいなと思わない。
なんかどれぐらいさでも持つんだろうとか。でも母さんもさちょっとさまぶた落ちてきてるから、
うん、
整形とかしたら昔さそのアナウンサーの人がそのさやっぱさ加齢で年取ってくるとこう重力でまぶたとかだんだん落ちてくるじゃん、
うん、
で男の人なんだけどあのまぶたこう上げてたのその手術をしてたのね、
うん、
でも毎日テレビに出るから直後とかも目パンパンのまま出てんのよ。でその後は確かにあ本当だ目なんか元みたいに戻ったなと思ってパッチリしたなと思ったんだけどでも何年かするとやっぱりまた落ちてきてるからさ、
まあ、それはしょうがない
繰り返さないといけないのと思って結局
じゃ一回治ったけどそれが
またその重力で
それがまた落ちてくるからしょうがないそれは。
うーん、
で年齢には逆らえない。
まあ金があればさ何とでもなるよね。
うん、
だってさ高須クリニックのさ、
うん、
高
須院長
院長じゃなくて若い方の院長知ってる？
知らない。
あのおじいさんの院長じゃなくてたまに YouTube にあの人 YouTube チャンネルもやってるからなんかね名古屋とかあの電車乗ってると高須院長の息子のなんか写真っていうか絶対見たことあると思うよ。見せてあげよう。高須院長あのおじいさんも結構な年だけど、
うん、
だけどさあの人いくつだろう。まあもうおじいさんだからおじいさんって感じだけど高須院長の高杉晋作って出てきちゃった。高須クリニックうんこの人
うん、
これ画像かな。高須ミキヤっていうのかな。ミキヤさんかな。この人見たことない？
ないわ。
これ高須院長のさ息子なんだけど、
うんうんうんうん、
なんか母さんがなんかプール行ってた時代に喋ってた時に50って言ってたから多分この人60ぐらいだと思うよ。
えあの人えじゃああ
のおじいちゃん高須院長ってめっちゃ年だよ多分80、90近いと思うよ。
であの子あれなの、
ま、でもめっちゃいじってるでしょ自分で実験してるって言ってるじゃん、まあ、髪とかはやっぱ白髪だけどさ
白髪っていうか、まあ、ちょっと金髪ばっかかった
そう
白っていうか。
だってさ高須院長ってこれでしょ。これの白髪じゃん今おじいちゃんだから、
うん、
でもこれでも多分この時でも多分相当おじいさんだと思うよ。あこの人この人この人この人この人この人もう60ぐらいいってんだって高須院長の息子。
あこの人
もうめっちゃ若く見えることない？
若いね。
でしょうこの人
20後半ぐらいに
見えるでしょ。だからめちゃめちゃいじってんだってやっぱりその、まあ、いじってるって言ったらあれだけど実験自分がまあ手術したりするから、
まあ、まあまあある意味勉強だよね自分の体を使って、まあ、
そうそうそう人体実自分で人体実験してるっていう感じだからすごいなやっぱ美容技術ってと思って全然年取ってるように見えないじゃんと思ってさ。
そうね。
まあ、この人たちは自分で実験してるし、まあ、お金もあるしやれるんだろうけど、
うん、
まあそんな話を聞いてお母さんもいつかやろうかな。
おい
なんか失敗したら嫌じゃない？
うん、まあまあ確かに。でもなんで安いとこ行くとさ
失敗しちゃうじゃん。失敗案件もあるじゃん結構。そうそうそう目パンパン逆になっちゃってなんかなんていうのかなもう腫れすぎちゃってとかさ。それこそ目のさレーシックって知ってる？
うん、
あれのさなんか手術とかもさなんだっけサッカーの本田いるじゃん。
本田圭佑
あの人も目ん玉なんかグワって出てるじゃん結構。
そうなの。
昔もっとかっこよかったのよ。でもなんかいつからか目がおかしくなったの。それはなんかレーシックのせいだって聞いたことあるんだけどなんか当たり外れがあるんだろうなと思う。
なんかちゃんといいとこを選んでいかないと。
あの人がでも変なとこ選ぶと思えなくない？めちゃくちゃ金持ってるからね。
まあ確かにサッカー選手のぐらいだから
合う合わない なのかもな。わかんないけど、
まあまあまあそこら辺はまでちょっと調べてみないとわかんないけどね。
うん、
まあね。でも俺はねあれなんだよね。
何？
なんか整形はマジで興味ないんだけど、
うん、
なんか痛くないんだったらタトゥーは入れてみたい。
タトゥーめっちゃ見たわ滋賀昨日。でも昨日いろいろいろんなとこで、
うん、俺も背中ってか肩に
お風呂で見んかった。
見たよ。
めっちゃ見たわ。日本人でしょ？
わかんない。
中国人かな。
もうそれもわからんけど、
うん、
なんか見たよ
背中首元とか。
いや首元は言ってない肩、
うん、
右肩か左肩か忘れたけど、どっちかになんか入ってんの、うん、入ってたから。
あなたいつか入れそうだね、ほんと。
いや、
オーストラリアとかで
痛くないんだったらマジ入れたい。
痛いらしいよ。
じゃあダメだな、うん、
それは痛いよ。
いや、ちょっと痛くないやつをいつでいいね。
痛くないやつはないな。軟骨ピアスも痛いらしいから。
あ、痛めだね、
うん。でもなんかこの辺に入ってるのいいなと思った。でもなんかさ、下手に後ろだと見えんじゃん。
見えなくていいんだよ。
なんか嫌じゃん、ちょっと見えるぐらい。なんかだから腕がいいなと思った。母さんはちょっと見えてるぐらいがいいじゃん、自分でね。
うん、
わかる。なんかさ、車のさ、カスタマイズする人いるじゃん。
わかんない、どういう。
例えば車のそのなんていうの、アルミホイールっていうの、あのさ、なんていうのかな、タイヤの中のさ、ホイール。
ああ、
アルミホイールじゃないな、そう、ホイールって、あの銀色のやつ、鉄、うん、あれはさ、なんかかっこいいやつに、もっとさ、すごいもう扇風機みたいな形のしたのにしたりさ、羽みたいなのにしてる人とかいるの。でもそれってさ、自分が乗るとき一瞬見れるけど、走ってるって、それがもう回転してるときって全く見えないじゃん、自分って。
まあね。
でしょ、何の自己満足ってすごい疑問にしか思わんのだけどさ。
なんとなくわかるよ、こうなんかこういう風に回ってるんだろうなとかが。てか、
でも
止まってる時の外見を実は気にしたりするから。
あ、そういうの、そうなのかな。あとなんかバンパーとかもすごくかっこいいのにする人もいるけど、基本見えんじゃんって思ったりするのね、
うん、
ナンバーとかさ、なんかすごいなんかデコってる人いるけど、じゃあ見えんからって思ったりするの。自分が見えてるところの方がなんか、やるならね、タトゥーもそうだけど、
うん、
全く見えないところに入れてもさ、背中とかに入ってる人いたけど、
それは
首元とかさ、もう絶対見えんじゃんそれって。人からしか
背中ってね、めちゃくちゃ痛いらしいからさ。
ああ、じゃあここ痛そうってとこ入れてた人いたよ、お風呂で。 なんか本当にこの腰の裏。
いや、そこはだって過敏じゃん、だいぶ。
ていうかもう、まあ、脂肪の率によるけど、その人細かったし、めっちゃ皮膚薄いよ。
大丈夫それ
分からん、分からんけど、まあそんな感じで。
いや本当にね、
そう、別にタトゥーと整形の話がしたかったわけじゃないです今日は。
はい、
そうです。あの、昨日まで行ってたのは滋賀県なんですけど、
はい、
滋賀、実はちゃんと足を踏み入れたのは初めてかな。一回なんかで行ったかな、なんぐらいで、あんまちゃんと行ってないし、いい思い出もなかった気がする。
俺もなんかそんなだな。
ヒコニャンじゃが、ヒコネ城、
ヒコネ城は行ったよ。なんだけど、あれあんま面白くない。
面白くなさないらしいね。
うん、なんかね、名古屋城もあんまりだけだけど、
うん、
なんかさ、すごいでかいわけじゃないんだって。
あ、ヒコネ城、城って大体そんなでかくなくない。姫路城とかもそうなん、そうあれなんでしょ。
じゃあなんか下から登ってったら、
うん、
でかく感じるんだけど、実はなんか、うん、あ、それだけかって。
でかいなと思ったのって、なんか大阪城かもしれない。
大阪城は大きかったね。
でかいよね。名古屋城も意外とちっちゃくない。
ちっちゃい。
あ、でももっとちっちゃいのが、その姫路もちっちゃいって言ったし、あの鶴ヶ城、福島とかにもあるんだけど、
うん、
それ見てちっちゃって思ったもん。やっぱ名古屋城のイメージで来てるから。で、名古屋城よりももっとちっちゃくて、で、大阪城行った時にでかって思ったから、
大阪城が大きいね。
大阪城がでかいんだなって思った。まあ別にあの彦根城に行きたいわけでもなく、でもなんか滋賀行きながらさ、その話してたけどさ、
うん、
だいたいその愛知から行くのに、まず京都に新幹線で行って、そこから折り返すみたいなさ。だからどういう行き方と思ったんだけど、すごい京都に近いんだねっていうのをびっくりしました。
なるほどね。まあ確かにね、あの辺ってだって
もう密集してるっていうか。
そうね。
じゃあなんか、あの大学生で京都の立命館大学に通うのに、
うん、
滋賀の大津とか滋賀の草津とか、なんか滋賀県から通ってるって子を聞いて、
うん、
どういうめんどくさいところに住んでんのと思ったけど、あんなに近いとそれは通えるわなと思った、
うん、通えちゃうぐらいの。
快速で9分だったっけ、なんか2本だったよね。
まあまあまあ、そうだね、10分かかる
かぐらい。そうでしょ。こっからあの高校、自分の高校に行くぐらいじゃない、あんなの。
まあ小味通学圏ね。
ね、そうだよね。
多分自転車で行っても多分そんなにかからない。
快速だからそれはないと思う。
いや違う、あれ、あの駅一緒。
あ、本当。あ、そうか、数とか考えると。
そう。
あ、そうかもしれないね。まあ、じゃあもう大津って本当に滋賀って京都の まとまりだもんね。
本当にね。
うん、だからまあまあまあまあまあ、すげえいいところだなと思ったね。
うん、
でやっぱりなんか、まあ、京都のお膝元じゃないけどすぐ近いし寺とかめちゃくちゃ多いしね、
うん
うん、そんな感じはしたね。だってもうさ、あの延暦寺っていうところ行ったじゃん、めっちゃ寒かったけど、
うん、寒かったね。
あの山の向こうってもう京都なんだね、
もう
反対側って。
そうだね、
うちらあっちばっか見てたけど、琵琶湖のなんか高いところから見た琵琶湖ってあっちばっか見てたけど、反対側ってあもう京都なんだ。比叡山って半分京都に入ってんだね、またいでんだね。
まあらしいね。
まあ京都ね、もうめちゃくちゃ有名というか観光客多いからね、
うん、
京都って感じだったよね、まあ、すごい。もうあんま人がたくさんいると嫌だからあんまり 見なくてすぐ乗り換えちゃったけど、
うん、
まあ、外国人の人は一度は行きたいところですよね。
まあそうだね、
うん、でもなんか住むには根を下ろすには大津がいいかなと思った。
根を下ろす、ああそういうこと。
うん、そう、それはね、いろいろなんか調べてみたんだよ。それはでも正解だった。だってね、あれ滋賀県のいいところ、なんか滋賀県が出してる、そう、滋賀県が出してるパンフレットがあるんだけど、
うん、
まず3つの魅力。第1、滋賀の魅力、主要都市とのアクセスの良さでしょ、うん、東西南北を結ぶ日本のど真ん中、まあ、岐阜もそんなようなこと言ってるけどね。
そうね、
まあ岐阜も隣だけどね、岐阜はなんか大してあんま何もないしな、うん、あのね、滋賀は本当京都にも、何だったっけ、うちらが乗ってた快速でさ、2駅で京都でしょ、
うん、
でそっから2駅行くと大阪で、もう2駅行くと兵庫まで入ってたよね、
うん、
新幹線ですかって思ったもんね。普通の電車なのに。だから200いくらで京都まで行って、200いくらで大阪まで行くってことでしょ、プラス
安いね、だいぶ安いよね、安いよね、
多分ね、多分ね、そう、100キロ圏内にほらこれだけのものが入ってるって。名古屋、大阪、京都丸々入ってるし、
滋賀
兵庫も入ってる、
うん、一番なんかさ、
うん、
交通の便がいいのかもね。
まあだから京都、昔京都が首都だったじゃん。
まあまあまあまあ、そうだね。
だからさ、その滋賀の、あの琵琶湖の右側らへんに、うん、なんか豊臣秀吉のなんか城下町があるとか、
う
ん、あと彦根城もなんかそんなような感じ、うん、分かんないけど誰が建てたの
彦根城はね、分かんない、
分かんないけど、
分かんないけど、うん、
あと安土桃山っても滋賀なんでしょ。まあ要はその京都に、京都の都に出ていくための足がかりにするためにそこに城を建てたりしてんじゃないの。
まあ多分ね、この経由地みたいなところにも建てるよね。
そうです。で、大津市から関西国際空港が鉄道だと89分、道路でも高速とか車でも100分、まあ、どっちも1時間半ぐらいってこと。
まあそんなもんか。
悪くはないよね。だって大阪の市内に住んでても多分それぐらいかかると思うよ。
うん、ちょっと遠いもんね。
うん、逆に米原になると、米原ってどの辺なんだろう。ちょっと、あ、米原はもっと琵琶湖の上の方なんだけど、
うん、
名古屋より。米原からだったら中部国際空港まで84分、道路で110分、まあ2時間弱。
ここってどんぐらいかかるっけ。
1時間、
60分ぐらい、
うん、
まあまあまあ、そりゃ
同じ愛知県ですからね。
うん、
まあでも関空が100分だったらいいんじゃない。だって関空の方がたくさん来るでしょ。
あ、そうなんだ。
そりゃ中部国際空港よりも関空の方がでかいよ。
まあ国際の方があるからね。
どっち。
え、中部国際だから。あれ
違う、関西国際空港、伊丹じゃないよ、関西国際空港ね。
あ、そうなんだ。
成田の次ぐらいにでかいんじゃないの。あ、でも今羽田もでかいからね。で、大阪とか、じゃ大阪からその東京にもガンガン飛んでるしさ、もう関空は大きいよ。
そうなんだね。もうじゃあ、まあ、愛知県民だとさ、
うん、名古屋、中部が一番だと思ってた。
いや一番じゃない。一番はでもそれ東京の方だなと思ってたんだけど、
うん、2番ぐらいだと
思った。2番ぐらいかなと思った。
違います、関西国際空港です、もちろん。
じゃあ3番手ぐらい。
3番手ですね。
まあまあまあ、うん、なったらいいんじゃない。
うん、でも2番手3番手にも両方別に行ける距離っていうのが、まあ滋賀、
うん、
うん、で、まあその、そう、主要都市とのアクセスの良さ、そして時価が安く自然災害も少ない。それが良くない。土地の価格は安いんですよ。
うん、
ここら辺で上げ、この近辺で例えば岐阜、三重、 和歌山、奈良、兵庫、愛知、京都、大阪府と比べて、ダントツ、まあ、ダントツじゃないな、三重が安いな。でも滋賀も安い、岐阜三重安いな、滋賀安い、安いです。大阪のね4分の1です。京都の半分以下、愛知のちょうど半分ぐらいですね。
結構安いね。
安いね、安いよね。あれで安くてあのアクセスの良さはいいわ。だってさ、京都真隣にあるのに滋賀が半額なんだよ。
まあそう、なんか郊外って感じだよね、だったら、多分
住みやすいと思うな。
東京でいうなんだ、
まあ東京でいう八王子、
茨城とかさ、
あ
っ離れすぎか、
離れすぎだね。千葉、
ああそんなもんか。いや、千葉ちょっと高くない？
高くなってると思う。
そうだってディズニーがあるさ。
分かんないけど、まあ千葉、埼玉、
埼玉
も高くなってると思うけど、まあ場所による。
うん、
あと災害の少なさ、確かになんか滋賀でなんか災害起きてるってあんま聞かないもんね。震度4以上の地震の回数と過去10年間の年間水害、うん、その雨とかの平均、奈良、低いね。滋賀は、あれ滋賀、あ滋賀もダントツ低いわ。一番奈良低いと思ったらごめん、滋賀一桁違って少ないわ。
いやでもね、分からんよそれって。だって要は地震ってどこで起こるか分からんからさ。
兵庫がねもうね圧倒的に多い。
兵庫多いね、
兵庫多いね。
あの辺だって淡路、
神戸の地震とか、
そう阪神淡路とかも、
プレートがある
の境目とかがあるんだね、分かんないけど。
うーん、大阪も意外と少ないけど、まあでもこれ水害とかもあるから、やっぱ洪水とかそういうのもあったりとかするんじゃないの。
大阪ってでも何もあんま聞かないけどね。
大阪でも地震あるよ。まあ言って神戸の隣だからね。
まあそうだね、
うん、市が本当もう圧倒的に少ないわ。もう全然グラフの中でも見えないもん。
あ本当だ、
うん、これ災害の少なさってさ、意外とさ、その水害って九州の方多いんだよね、うん、九州って大体台風通るからさ。そうだね、滋賀の辺になんか台風来てるって聞かないもんね。大体台風ってさ、和歌山あたりから入って
それってくるもんね、
愛知に行くじゃん。そうで、海沿いの辺に行くじゃん。で滋賀の方って行かないもんね、
うん、
だから災害も少ない。2番、研究開発拠点の集積。あそうなの。滋賀県は琵琶湖からの豊富な水源や、
あーなるほど、
都市部への交通利便の優位性などを背景に多くの工業製品生産工場の集積が進み、県内総生産に占める第二次産業の比率は 41% 全国1位です。あそうなの、すごいね。
なるほどね。
知的資源の集積、まあ大学とかもあるってこと。大学も多いって言うけど、そうかな。なんか別に言ったら、でも大学は愛知県とかもいっぱいあるけどね。
うん、
京都とか大阪もらしいです。それから3つ目の魅力、あやっぱ快適な生活環境、琵琶湖があるからだ。やっぱ琵琶湖を前面に出してくるね。
まあそうだね、
でしょうね。琵琶湖を真ん中に、県の面積のうち何パーセントを占めるって言ったかな。
30% か。
いやもうそんなんじゃないらしいよ。
ほんと、
あれさっき調べたんだけどな、6なわけないね。
でも言って3とか4じゃないのかな。そんな少なくない、
3分の1。もうなんかここだ、滋賀県ってこんなところあった、6分の1だった、ごめん。そんな少ないの。県土の6分の1を占める日本最大の湖琵琶湖を抱え、うん、緑と水の豊かな自然に触れ合うことができます。まあでもパッと見ほとんど湖に見えるよね。
まあでも下の方とかがさ、
下の方は違うね、
ちょっと大きいからな。
うん、だって
うーん、
下の方甲賀とかのなんか忍者とかのエリア、
ああなるほど、
うん、があるから。
確かにそうだね、
うんらしいです。でもなんかさ、目の前にダーンってさ、その琵琶湖があってさ、大体みんなが住んでるところってその琵琶湖のその周辺にがあって なんか住宅エリアがあったりするじゃん。
まあまあまあまあ、でも
だからなんか気分がいいよね。
そうだね、人が多いの、だから本当に水のあるところが多いからさ、
ね、いいよね。でなんか湖だからさ、海じゃないからそんな災害も少ないじゃん、さっき言ったけど、
うん、
別に津波とか来るわけじゃなくて。
そうだね、
そうでしょ、だからなんかいいなと思った、
まあ、若干水害とか、まあ、洪水とかが起きちゃったら危ないかなぐらい。
まあね、湖だからね。でも洪水って川とかじゃない、だって湖ってさ要は静かにしてるものだから、
まあ、
だからなんかいいなと思った。ただね、あの一つ難点がね、寒いね。冬に行っちゃったからね。
まあでもそれは冬だからってのもあるかもしれないね、
うん、
冬が大体寒いもん。
まあね、まあ滋賀の上の方行くとその伊吹山っていうのがあって、
うん、
伊吹山はあの西日本積雪量最大って書いてあって、お前なんかで見ただけ、
うん、
伊吹山スキー場らしいです。ということで、
はい、
滋賀なんかなかなかいいなと思った。
まあでもちょっと唯一の欠点っていうかさ、
寒い？
いや違う。
何？
だご飯。
ああ、ご飯ね、なんか滋賀ってものはないよね。
ないよね。だから昨日も言ったけどさ、だから、うん、名古屋の味噌カツ、
うん、
で、あの東京でもいや沖縄のゴーヤチャンプルとかさ、
滋賀の食べ物ってないね。その 別に、
そう
意外と海に面してないもんね。その琵琶湖には面してるけど、
実はね、
北に行くとやっぱ福井がそうだから海産物がすごいってわけでもないけど、でもまあ近いは近いし、主要都市に全部近いからさ、
まあそうだね、まあ、
来るは来る。でどっちがいい、そのさ観光名所が全くなくて食べ物は美味しい愛知と、あの対してまあ食べ物普通、なんかこう際立つものはないけど、いろいろ見に行くところがあって、なんかなんていうの、大都市にも全部近い滋賀と。
でも言ってさ、
うん、住んだら変わらんから。
じゃあ言ってだってそれは滋賀の力ではないじゃん。
どの力？あ、大都市の力。
京都とかさ、
そう
大阪とかがそれ近くにあるからそれは強いよ。
大都市に住むのってなかなかしんどいじゃん。
まあ俺、まあそうだね。
でもさ大阪も意外と行くとこなくない？
まあ、確かにね、昼間とか行くとこないもんね。
夜は大阪もさ食べ物の街じゃん。
そうだね、大阪とか食べ物とか、まあ、あの夜の街だよね基本。
夜の街だけど結局さ、その心斎橋行って
そうだ、ね、
ご飯食べてあと行くとこってもう大阪城ぐらいしかないじゃん。
まあそれがユニバーサルスタジオ。
あ、それしかないじゃんでしょ。
まあそうだね
と思うと、大して大阪もなんだよなっていう、うん、なんかこう賑やかっちゃ賑やかだけど、まあまあ、名古屋ほどつまんなくはないけどね。言ったらまあ福岡もそうだよね、食べ物だよね。夜楽しいけど、あとどうかなって、ラーメン以外どうかなって感じだよね。
まあ、確かにね、
うん、意外となんか地方都市の方が暑い気がするな。
いやでもね、そう割とご飯もあって、
うんうん、
なおかつ割とそこそこ観光名所があるよね。
どこですか？
東京です。
そうだ、東京はさあれだもん、そりゃニューヨークみたいなもんだもん、まあ、当たり前じゃん。
一番強いよね。
そりゃそうだよ、東京がつまんなかったら
もう日本はつまらない、
日本がつまんないみたいなもんですよ。誰も来ない。
え、でもさ、
うん、
首都がさつまんないって言ってたけどさ、
うん、
アメリカってワシントン DC じゃん。
まあそれは別であるからね、首都が。
だから、あのオーストラリアはシドニーじゃなくてキャンベラって。そういうこと、
そういうこと。首都機能が違うところにあるから思うくないだけで。いやでもね、ニューヨークとかも住みにくいって言ったよ。もうとんでもなく住みにくいって言ったよ。もう一刻も早く抜け出したいって言ってたもん、生徒が。だって家賃40万だよ、
うん、
40万で普通よりちょっと下ぐらいのレベルなんだよ。
へえ。
だって洗濯機がやっと家の中に入るっていうレベルの。
あ、そうすごいね。
でしょ。
え、日本で家賃40万って言ったら結構なとこ、いいとこ買える。
結構なところだよ。名古屋で40万払ったらセントラルヒーティングついてる、もう外国人が住んでたあのなんか家だと思うよ。
結構いいとこ、
とんでもなくいいよ、
住んでるよね、
うん、東山沿線のね。けどニューヨークだとなんか家賃40万払うとやっと洗濯機が家の中に入るんでしょ。洗濯機が家の中に入るアパートってさ、もうさ日本で言うとさ、まあ、3万ぐらいじゃない。
まあそうだな、
ゼロ一つ少ないというかさ、4万も払ったらもうだって結構綺麗だもんね。いやだからとんでもないらしいよ。
うん、
まあ、東京もちょっとはあれだけど。まあそういうことで、はい、滋賀に初めてこうじっくり行ってみたんですけど、なかなかいいところでアクセスも良くてちょっと気に入ったよという話でした。
はい
はい、皆さんも、京都のついでにちょっと足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。
はい、実はね、うん、あの
通り過ぎスポットなんだけどね、あの新幹線とか乗っちゃうと、だってうちらですら知らんかったじゃん、だいたい新幹線で通り過ぎるところって思ってたの滋賀って米原とかでしょ。
ああそうだね、
シュッてさ行っちゃうからさ、光とかのぞみでも、だから大阪まで行くからあんまり知られてないけど、まあ、滋賀って結構足を下ろすといいところだなと思ってみました。京都から10分ぐらい快速で、
うん、
めちゃめちゃ近いです。はい、結構いいところがたくさんあるので行ってみてください。京都ほど人は多くないです。はい、
はい、
ではこのスクリプトも、ウェブサイトの方から見ることができます。 YouTube の方でも見れるように追いつきます。
はい、チャンネル登録高評価、あとはコメントの方もぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。それではまた次回も聞いてくださいね。さようなら。
さようなら。